ヨハネの福音書21章の15節をお開きください。今日でヨハネの福音書の最後の学びです。前回はさっと、1回目学んだ時には1章から21章まで学び終えたわけですけど、今回2巡目でゆっくりと分けて深く学んで、たくさんのことを主が教えてくださったと信じます。ヨハネがこの福音書を書いた目的は、イエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるため、そして信じて永遠の命を持つためでした。皆さん、永遠の命を持っている確信はありますか？これがとても大切な質問なんです。いや、私はまだ分かりません。そういう方はどうぞイエスキリストを信じてください。あなたも永遠の命を今日今はっきりと持つことができます。そして、持っていることをさらに確信するためには、神の言葉をあなたが学んでよく理解すればするほどさらに分かってきます。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえることによって、公に神の御子であることをお示しになりました。復活の証拠は空の 墓でしたね。イエス様を納めたはずの墓は空っぽでした。そして天からの証言、御使いたちの証言がありました。さらにこの地上の多くの人たちの証言がありました。イエス様はまずマグダラのマリアにご自分を表されました。そして墓に来た女たちにご自分を表され、さらに個人的にペテロに表され、それからその日の午後、エマオの途上に向かう11人の弟子以外の2人の弟子にご自分を表され、その日の夕方、11人とその仲間たちが集まっているところにシャロームと言われてご自身を表され、トマスはそこに一緒にいなかったわけですけれども、翌週彼もそこにいて主を見て信じました。その後、前回見たようにイエス様はガリラヤ湖畔でもう一度、3度目であったわけですけれども、ご自分を弟子たちに表されました。あらかじめ弟子たちにガリラヤで会えるからと約束を与えられ、マタイの28章を読んでみると、それは指示された山で待つようにと言われたと書かれているわけなんですけれども、イエス様がなかなか現れない。で、彼らはしばらく待ってたわけなんですけれども、なかなかイエス様が現れないので、お腹が空いたんでしょうか、元の仕事に戻ろうと思ったんでしょうか、ペテロが私は漁に行くって言うと、他の弟子たちも私たちにも一緒に行きましょうと言って、彼ら一晩中漁をするわけなんですけども、一向に魚が取れない、収穫はゼロであったわけですよね。彼らの古い生活の場でした。夜が明けてイエス様は岸辺に立っておられたわけなんですけども、彼らはイエス様だと分からなかったわけですね。イエス様が、子供たちよ、食べるものがありませんねって陸地の方からそのように言うと、彼らははい、ありませんと答えるわけです。するとイエス様が、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。その言葉に従って彼らが網を下ろそう、なんと網を引き上げることのできないほどのおびただしい魚が取れるわけなんだ。そこでこの福音書を書いたヨハネが、主ですと、一番弟子だったペテロは上着をまとって湖に飛び込んで、他の弟子たちは小舟に乗ってやってくるわけなんですけれども、彼らが陸地に上がると、そこに朝食が用意されているのを見るわけですね。イエス様は彼らに、さあ朝の食事をしなさい、朝の食事をしなさい。で、彼らはパンと魚を食べて、イエス様との親しい交わりを回復するわけです。当時は食事を一緒にするっていうことは、これ和解の印であり、親しい間柄での持たれることであったわけです。イエス様は彼らと和解をなさいました。でも一人だけなんかまだ気まずいな、そういうふうに思ってる人がいたわけですよね。誰でした？一番弟子のペテロであったわけですね。彼はイエス様の言葉に従わずに、生まれながらのリーダーシップ、みんなを寮にさあ行こうって言って誘っていくわけなんです。それだけではなくて、彼は3度も イエス様を知らないと公に拒んだわけで、彼には公の場での信仰の回復が必要でした。というのも彼は後に初代教会の指導者になる人であったわけです。個人的にはイエス様ともうすでに会って、でも公の場ではまだ彼は公にイエス様を告白してない、信仰の回復をしてない。その彼が、指導者になった時、なんで彼は拒んだのにっていう話が出てくるわけです。それで今日の箇所でイエス様ははっきりと彼の信仰を回復させて、そして公の場で彼を初代教会の指導者であると任命されるのが今日の箇所の学びなんですね。そのことを頭に入れて一緒に最後の学びをしたいと思います。21章の15節をご覧ください。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ここは弟子たちが朝食を済ませた時の話です。イエス様は一番弟子のペテロに、ペテロよと呼ばずに、何て呼ばれてますか、ここで。ヨハネの子、シモンというふうに呼ばれたわけです。こうシモンというのは、彼がイエス様に出会う前の名前、すなわち彼の両親が彼につけた、生まれながらの名前ですね。でペテロっていうのはイエス様に初めて出会った時にイエス様が彼につけたあだ名、ニックネームなんです。あなたをケパ、ペテロと呼ぶとする、イエス様がそのようにヨハネの一章で言われましたね。このケパ、ペテロっていうのは岩っていう意味なんですね。彼はマタイの16章で、人々は私のことを誰だと言いますかって言った時に、弟子たちは、はい、あなたのことをバプテスマのヨハネだとかヨハネだとかいろいろな預言者と、その他の預言者だと、言います。ではあなた方は誰だと私を言いますかって言うと、ペテロが、はい、あなたこそ生ける神の御子キリストですと彼は正しい信仰告白をするわけです。私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。あなたはペテロです。岩です。彼は正しい信仰を告白をし、そして岩のように不動な信仰者に成長していくわけです。私たちもいつもそうありたいですね。信仰を持ち始めの頃はまあいろいろと揺らぐわけで、途中も揺らぐわけで、今も揺らぐわけなんですけれども、私たちしっかりと岩のように不動な信仰者に成長したいわけなんですけれども、私たちの幸いはこの一番弟子だったペテロの信仰が最初から完全でなかったこと、途中も失敗をしていかし、この後も実は言うと失敗をしていかすわけなんですけれども、イエス様は彼をペテロと呼ぶわけです。あなたは岩ですよ。でも彼が古い人、古い性質が出たときに、彼の古い名前、いわゆるヨハネの子シモンと呼ぶわけで、ここでもそう呼んでおられるわけですね。ヨハネの子シモンがちょっと心が痛んだことでしょうね。自分がしでかしたことをもう知ってるわけで、また呼ばれたシモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。この人たち以上に、この人たちとは原文ではこれらのこととなっています。これらのこと、なぜそう質問されたんでしょうか。ペテロは何をしたんですか。彼はイエス様の指示に従わずに山から降りていって漁をするわけで、以前の彼の仕事に、以前の生活に戻ろうとするわけなんです。しかし収穫はゼロでした。でもイエス様の言葉に従って網を下ろすと、おびただしい数の魚が取れたわけですね。彼はそれを目の前にしているわけです。シモン、あなたはこれらのことより、何ですかこれらのことって、この大量の魚ですよ。 おびただしい魚よりもという。そして彼の船があったわけで、あなたは自分の船よりもという。漁師の仕事よりも、この地上で成功することよりも、裕福な生活をすることよりも、これらのことよりも、あなたは私を愛しますかと言われたと理解できます。またペテロは公に3度もイエス様を否定したことで、まだ完全には回復していませんでした。イエス様は十字架につけられる前の前に弟子たちにこう言われましてね、あなた方は皆今夜私のようにつまずきます。それは聖書に書かれていることで、私が羊飼いを移すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きます。そのように言われると、ペテロが、いや主よ、たとえ全部のものがつまずいたとしても、私は、他の人はどうか知りませんけど、私は決してつまずきませんというわけです。するとイエス様何と言われました？誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。イエス様はすべてを知っておられる方なんです。ペテロがご自分を否むこともイエス様はあらかじめ知っておられて選ばれました。でもペテロは否定するわけですよね。いいえって言うわけです。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと言い張ったと書かれています。彼は自信がありました。しかしすでに私たちは知っての通りに、ペテロは失敗をしてしまうわけですね。イエス様が捕らえられると、大祭司カヤパの家に連れて行かれるわけなんですけれども、ゲッセマネの園から、ローマ兵たちに連れられてカヤパの官邸に入っていくと、ペテロは遠くから事の流れ行きがどうなるんだろうかと思って彼はついていくわけです。そして大祭司の中庭で役人たちと一緒に座っていると、女中の一人が来て彼に言うわけですね。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね、あなたも一緒にいましたねっていう。しかしペテロはみんなの前で打ち消すわけなんです。何を言ってるのか私は分かりませんっていう。でそれで居心地悪くなったんでしょうね。から入り口の方まで出ていくと、今度他の女中が言うわけですよね。でそこのいる人たちに言うわけで、この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたも打ち消して誓って、そんな人は知らないというわけです。しばらくするとって聖書は書かれてますけれども、しばらくするとってこう1時間という、私たちのメッセージだいたい45分から50分ぐらいなんですけれども、まあ御言葉を聞くのは楽しいんですけれども、でもどうでしょうか、この今イエス様が尋問されているわけで、拷問にあっているわけです。今回聖地旅行でカヤパの官邸も見てきたわけなんですけれども、ものすごい拷問する場所があったわけですが、ここでイエス様拷問受けたのかって、ペテロはそれを遠巻きに見ているわけで、そしてあなたも一緒でしたねと言われて、彼は二度も拒んで入り口の方に出ていくわけなんですけれども、1時間もそこにいたっていうのを考えると、自分がそこに1時間いれるかな、非常にきついですよね。あなたも一緒でしたねと言われて、それを否定して、すると1時間経つと、その辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきているわけですね。確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛で、はっきり分かるって言ったわけです。北のガリラ出身でしたから、全然アクセントが違うわけですね。その訛ではっきりと分かる。するとペテロはそんな人は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めたと書かれています。すぐに鶏が鳴きました。その時イエス様は振り向いて ペテロを見つめられたとルカの22章の61節には書かれています。ペテロはイエス様のあの言葉を思い出すわけですね。鶏が鳴く前にペテロ、あなたは私を三度知らないと言います。その言葉を思い出して彼は外に出て激しく泣いたって書かれています。自分自身の不甲斐なさ、それに彼は失望してしまうわけですよね。あんなに言い張ったのに、実際その場になってしまうと否定し、三度も否定をし、最後は呪いをかけてまで彼は知らないと誓ってしまうわけです。そのペテロに対してここでイエス様は言われたわけですね。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。イエス様がここで使われた愛はアガパを動詞で、名詞ではこれアガペというよく耳にする言葉ですね。アガペの愛、アガペの愛とは最高の愛のことを言います。アガペの愛とは完全な愛、与える愛、意志の愛、本当の愛。アガペの愛とは神の愛です。聖書は神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほど私たちを愛したと教えています。これがアガペの愛、神の愛なんです。イエス様はシモン・ペテロに言われました。あなたはこの人たち以上に、これらのこと以上にアガペの愛、最高の愛、100% の愛で私を愛しますか？ペテロは何と答えましたか？はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここで彼が使った愛は、イエス様が使ったアガペの愛より低いレベルの愛です。それはフィレオの愛です。フィレオの愛とは、兄弟愛、友情の愛です。好みを表すときによく使いますね。私たちが友達を選ぶときには自分の好みで選ぶわけですね。好き嫌いがそこにはあるわけです。感情があります。また互いに何らかの利益があるときに愛します。あなたが私を愛してくれるなら、好いてくるなら、私もあなたを好きになりますよというレベルですね。でもあなたが私を嫌うならば、私もあなたを嫌います。で、自分に都合がいいか悪いかで決めていくわけです。都合が悪くなったり、自分の期待に応えてくれないと去っていくような、条件がいつもつくような愛です。ペテロがここで答えたのは、そのフィレオの愛です。友情の愛です。彼は、はい、私はアガペの愛、最高の愛、100% の完全な愛であなたを愛しますとはとても言えなかったわけですよね。以前は彼は言えました。私はあなたのためには死ねます、死にます。本当に彼はそう思っていたわけなんですけれども、自分が誰よりも一番イエス様を愛していると言えたわけなんですが、自分には自信があったわけですよ。でも今はその失敗を通して自分の弱さを思い知るわけですよね。自分の愛がどの程度のものか、イエス様はあなたはすべて知っておられますから認める、あなたがご存知です。心が砕かれて謙遜になっていました。はい、主よ、私があなたを愛する、愛、フィレオの愛で愛することはあなたがご存知です。イエス様何と言われました？なんだその程度の愛なのか、ダメじゃんそれは。はい、次の人とはイエス様おっしゃらなかった。あなたがダメなら次の人がいますよ、代わりがいますよ。イエス様はそうはおっしゃらなかったわけです。イエス様の選びは変わりません。ペテロの弱さを最初から知っておられました。彼が失敗することも裏切ることも知っておられました。知っておられてイエス様を選び愛し育てていかれるわけで、そしてここで何て言われるんですか？私の子羊を飼いなさいと言われるわけです。子羊とはキリストを信じた人のことです。特に 信じたばかりの人たちはお世話が必要ですね。赤ちゃんが生まれたらミルクが必要なように、イエス様を信じた手間もない人たちは霊のミルク、御言葉が必要であるわけです。イエス様はペテロの愛が十分でないことを知っておられましたが、それでもペテロに私の子羊を飼いなさい、そのようにお任せになりました。16節、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエス様は再びペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？2回目もイエス様はアガペの愛、最高の愛、100% の愛で私を愛しますかと質問なさいました。ペテロは、はい、主よ、私がフィレオの愛、友情であることはあなたがご存知ですと答えました。イエス様は、私の羊を牧しなさいと言われたわけなんですけれども、ここでは先ほどの子羊から羊っていうに成長していることがわかりますね。御言葉で養うと、だんだん子羊は健全に御言葉によって成長していって羊になっていくわけで、私たちの教会でも先ほど修法で報告したように、みのりちゃんにこう赤ちゃんが生まれましたが、親も教会も嬉しいですよね。4月にはマッキーに生まれます。5月にはさやかさんに生まれ、9月にはうちの光にもなんと生まれるんですよね。神様の本当に祝福をとても感謝なんですけど、私もいよいよおじいちゃんかな、若いおじいちゃん、自分で言ってもしょうがないんです、誰も言わないから言うんですけどね、まあ、楽しみですよね、新しい命が誕生するっていう。そして生まれるだけではなくて、もっと楽しみはその子が成長していく姿を見ることが親にとって一番の楽しみではないでしょうか。すくすくと成長していくことを親なら誰しも願うことであり、神もあなたが私がこの霊的に健全に成長してほしいと願われるわけなんです。そのために必要なことは何なのか。多くのことは必要ないんですよ。2つのことだけなんです。もうすぐできること、祈りです。祈りはあなたと神との会話なんです。途中に誰か入る必要はありません。あなたの言葉で神に向かってでイエス・キリストの名前であなたを祈ることができるわけです。あなたの必要なこと何でも祈ってください。親子関係ですから上手に祈る必要はないですね。あなたの心からの祈りを、感謝を神に願い、そしてあなたの必要を願ってください。神はあなたの祈りに聞いてくださいます。もう一つ大切なこと、それは神に聞くことです。祈りはあなたが神に話すことなんですけれども、もう一つ神はあなたに語りたい、あなたを教えて、あなたを成長させたいわけです。神はどのように語るんでしょうか。私たちが瞑想して何か雷が落ちてきてあなたに語るわけではありません。天使が現れてきて、まさるよあなたに語りますなんとか言いません。もう私たちに語られているわけです。あなたが手にしている聖書がそれです。神の意思が、御心が、お考えが、ご計画がもう書かれています。あなたが聖書を読むときに、聖書の中で主はあなたに語ってくださいます。そして聖書的なことを通して、あなたの内側にいろんな思いの中に、神は御霊によって、そして御言葉を通して、それが照らし合わすことができるわけで、神の御心に沿った神のお声を私たちは御言葉を通して聞くことができるわけです。ですから成長するために2つのことだけです。どうぞ祈ってください。いつでもどこでも祈れます。自分の必要、家族のため、仕事のため、経済的なことのため、あなたの問題のため、教会のため、周りの人のため、何でも祈ってください。祈りはあなたの祈りは聞かれます。もう一つは御言葉に聞くことですね。神の言葉は私たちの食べ物なんです。赤ちゃんがミルクが必要なように、私たちが食事が必要なように、あなたの心もこの健康なものを食べないと心は健康に育たないんです。 心の深い部分、霊も全く同じなんです。イエス・キリストを私たちが正しく知るためには、イエス・キリストがどういう方であるか、神の言葉を食べることなんです。読むことなんです。学ぶことなんです。それを分かれば分かるほど、あなたの心は霊は健全に成長していきます。神の言葉を純粋で、その教えは完全で、あなたの魂を、心を生き返らせるものなんですね。ですから私たちの教会ではこの神の言葉を教えることをとても大切なこととして伝えているわけです。御言葉に熱心に聞き続ける人は子羊から大人の羊へと成長していきます。そのことをペテロは、そこ開きましょうか。手紙の中で第一ペテロの2章後ろの方から開いてください。ペテロの手紙第一の2章の2節で彼はこのように言っています。453ページです。少し前から私が読みますね。1章の23節で、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちが霊的に新しく生まれたのは神の言葉を聞いてイエス・キリストを信じて新しく神の子として生まれたわけですね。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べされた福音の言葉がこれです。2章の1節一緒に朗読します、はい、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、すべてごめんなさい、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨ててとあります。悪いものはまず捨てることですね。その代わりに2節、はい、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たちで救われたのは神の言葉を聞いてイエス・キリストを信じて救われたんです。成長するためには悪いものを私たちは捨てなければならないわけです。コップの中にゴミが入っていたら、これ私たちこぼしますね。それ飲まないわけですよ。毒ですから、それ体に良くないわけです。それを捨てて新しい良いものを私たち入れて飲むわけです。キリストを信じるまで私たちは何でも飲んでました。何がいいか悪いか分からなかったわけです。でもキリストを信じて私たちは新しく生まれたもので、新しいものにふさわしいものは悪いものを全部捨てて新しいものを御言葉をいつも自分の内側に飲んでいく、食べていく、蓄えていくことなんです。使徒の働きの20章、そこも開きましょうか。パウロが出てきますけれども、20章で彼はエペソの教会を去っていくわけなんですけれども、新しいところに行くときに長老たちを呼んで、このように彼は20章の28節でこう彼は書き送りました。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発したと凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることは私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから、そういう人たちが起こるんだけれども、だから目を覚ましていなさい。私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。32節一緒に読みます、はい、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。エペソの教会から立ち去るときにリーダーたちに、ここで話をしているわけなんですけれども、歪んだ教えをする人たちが入ってきますから気をつけなさいということなんですね。そして去っていくけれども、彼がいないと教会が成り立たないということではない。教会は神のもので、御言葉が忠実に語られることが大切なことであり、そして恵みの言葉に委ねますと彼は言ったわけですね。神の言葉に委ねるわけです。なぜ？御言葉はあなた方を育成するということなの。私たちが救われたのは神の言葉なんです。あなたを成長させるのは神の言葉なんです。そしてあなたを御国に行くまで、私たちをそのように御言葉は私たちを教え導いていくわけなんですね。さあ戻りましょう。イエス様はペテロに対して、私の羊を養いなさいと、 ペテロの羊ではないんです。牧師のものではないんです。誰か偉い人のものではないんです。全部神のものであり、キリストのものなんですね。私の羊を御言葉で養いなさい、お世話しなさい、そのようにペテロに任せました。17節見てください。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエス様は3度ペテロに同じ質問をなさいました。しかし3度目は彼のレベルにまで降りて、アガペの愛ではなくフィレオの愛、友情の愛で質問なさいました。ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオの愛、友情の愛で愛しますか。その時ペテロは何て書かれてますか。心を痛めてってあります。なぜなら3度目の質問で心が完全に砕かれたからですね。彼はアガペの愛、完全な愛、 100% の愛で自分がイエス様を愛せないっていうのをよく知っていました。自分にはフィレオの愛、友情程度しかないっていうふうに思っていました。しかしイエス様が3度目にフィレオの愛ででも私を愛しますかと聞かれた時に、ペテロの心の内で全ての自信が粉々になるわけですね。完全に彼は砕かれました。なぜ。フィレオの愛、友情の愛さえも確信が持てなかったからです。彼は二度ともフィレオの愛でなら愛せるとまだ自分に自信がありました。しかしイエス様は彼に言われました。あなたはフィレオの愛で私を愛しますか。言葉を変えて言えば、ペテロ、あなたはフィレオの愛、友情でなら私を愛すると言ってますけれども、本当にそうなんですか。心から友として私を愛してくれるんですか。ペテロの心の確信に迫る質問だったんですよね。彼は行動家でした。自信家でした。彼が言うとみんなついてくるような、生まれながらにそういうリーダーシップのある人でした。でイエス様の一番弟子でした。イエス様は彼をいつも気にかけ、心に留め、彼を誰よりも多く教えたことでしょう。ペテロはここで完全に砕かれる経験をするわけですね。自分には友情程度の愛はあると思ってたわけです。でもそれさえも十分にない自分自身に彼は気づかされるわけですね。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。以前のペテロならいいえ。彼いつもそうでしたね。イエス様があなた方去っていくよ、みんなつまずくよ、いいえって言ったわけです。私はそうではありませんって。あなたは私を知らないんですって。みんなはそうしたとしても、私は決してあなたを知らないなどとは言いません。命を懸けてあなたを愛します。自信たっぷりに彼は反論実際にしたわけなんです。しかし今はもう失敗を通して主が自分のすべてを知っておられることを彼は認めました。 主はあなたはすべてご存知です。自分があなたを愛する愛は友情ほどもない、全く愛のないものであることを彼は知らされるわけですね。しかしイエス様は何と言われました？やっと分かったか。そのようにおっしゃらなかった。お前に失望したよともおっしゃらなかった。何と言われるんですか？私の羊を飼いなさいと言われました。ペテロの愛が十分でないことをイエス様は知っておられました。それでもペテロは本当にイエス様から愛してたんですよ。十分ではない。イエス様も知っておられ、彼自身も知っていて失望しちゃうわけなんですけども、それでも彼ははっきりとイエス様を愛したいと思いはあったわけ。弱さのように否定し、今も愛しているわけですけど、いずれまた分からないような人間の弱さを持っているわけで、イエス様もすべてを知っておられて、あえて公に三度も確認をなさるわけです。あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？なぜ三度だったんでしょうか？それはペテロの信仰の回復のためですね。三度彼は公の場で否定したことをイエス様は三度公の場で彼の信仰を回復させるわけです。そして十分ではないにせよ彼が私を主をあなたが知っておられます、あなたを愛していることを私があなたを愛していることをあなたは知っておるレベルも知っております、そのように愛していることを告白した後でイエス様は公に私の羊を飼いなさいと彼に言われたわけです。神のキリストの羊を飼いなさい。このあとイエス様が天に昇り約束の聖霊が下った時にペテロが立ち上がって彼の一回の説教で3000人の人たちが救われるわけです。それが教会の始まりなんです。ペテロが始めたわけではありません。イエス様が聖霊が父なる神が教会をお始めになったわけです。その任されたものがペテロだったんですね。ペテロは初代教会の指導者となり、神の羊の群れを心を込めて養いました。誠に誠にあなたに告げます。18節、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。ここでイエス様はペテロの信仰を回復し、そして指導者と任命された後、ペテロが将来どのように死ぬのか、その予言をなさいました。彼は若い時には自分が行きたいところへ自由に行くことができたわけなんですけれども、年を取った時その自由が奪われると言ったおっしゃったわけですね。あなたは自分の手を伸ばしっていうのは、彼が十字架で処刑されるという意味です。他の人があなたに帯をさせてとは、ペテロが捕らえられ縛られるという意味です。実際に彼は捕らえられ縛られ、ローマに連れて行かれて十字架で処刑されます。その時に彼は、私はイエス様と同じ姿に値しません、だから逆さにつけてくださいと言って逆さ十字架で処刑をされます。しかしここでペテロは自分の最後を聞いて落ち込んだのではなく、励まされたことでしょうね。以前は彼はあなたのためには死ねますと言って逃げたわけで、しかしここで名誉を挽回する機会が与えられるわけです。殉教することによって、ああペテロ本当に最後までイエス様を愛しておられたということが証明されるわけですよね。私たちもやがて終わる日が来るわけなんですけど、皆さんどうですか？ 自分が最後を迎えた時に、ね、人々が自分のことをどう言ってくれるのかな、まあ、自分を聞けないわけなんですけど、マサルさんはいい加減だったな、まあ、その通りですからしょうがないんですけど、でも信仰はちゃんと最後まで持ってたな、そう言われたいですね。私は17歳で救われて、まあ、途中いろんなことはあったわけなんですけれども、皆さんもそうだと思うんですね。途中いろいろあったとしても最後まで信仰を全うしたなと私は言われたいんです。まあ事実主がそうさせてくださると私は信じきってますけど、皆さんもそうだと思いますね。あの人は主を最後まで愛した人だ、神の栄光のために生きた人であった、そのように私たちは言われて、よくやった忠実なしもべだ、私と共に喜んでくれ、天に帰った時にそのように主から多めの言葉をいただきたいわけで、ペテロはここで最後を言われるわけですよね。しかも彼が殉教するのは若い時ではなく、長生きしてから、年を取ってから、まあそれは嬉しいことですよ。パウロはピリピの1章の21節でこう言ってます。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。パウロにとってもこのペテロにとっても生きるのも生かされているわけなんですけど、死ぬのもみんな同じように死んでいくわけですけど、何のために生きるのか、何のために死ぬのか、それは命を与えた神のため、私たちを救ってくださった神の栄光のためでした。私たちもそうでありたいですね。ここでイエス様はペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示した後でこう言われました。私に従いなさい。これはペテロがイエス様から最初に召された時の同じ言葉ですよね。私についてきなさい、私に従いなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。彼がそのようになっていくのではなく、主がそのようにしてあげるわけです。彼に必要なことは何でした？主に従うことなんですよね。ペテロは主を愛したので最後まで主に従い、彼の死によって神の栄光が表されました。20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主はあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。この福音書のヨハネのことですね。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。ペテロは自分の最後を予言されて一緒にいたヨハネのことがどうやら気になったようですね。それで主よ、この人はどうですかとイエス様に聞きました。イエス様のことはいい、答えはいいですね。それがあなたに何の関わりがありますか。それがあなたに何の関わりがありますか。私の好きな聖書の言葉の一つです。それがあなたに何の関わりがあるんですか。私たちはすぐに他の人の目を気にしやすい傾向がありますね。他の人がどう自分を見ているのか、どう評価しているのか、また他の人と比較しやすい傾向があるわけです。で、比較したり競争するところから妬み、敵対心、争いが生じます。でも他の人は他の人であり、自分は自分、あなたはあなたなんです。他の人は関係ないわけです。大切なことはあなたと神との関係がどうなのかだけなんです。そこが平和であれば、健全であれば、他の人とのがどう思うと関係ない話で、あなたが神の前に正しく生きるのであれば、周りの人とも平和に生きれるようになってきます。神はあなたを祝福されたいわけで、 あなたの人生に計画を持っておられます。それは災いを与えるものではなく、平安を与える計画であり、将来と希望を与えるものであると、エレミアの29の10節には書かれています。イエス様はペテロに言われました。あなたは私に従いなさい。あの人どうなんですか。あなたは私に従いなさい。あなたは主を愛しているでしょうか。はい、愛してます。ではあなたは私に従いなさい。そのように主はおっしゃってます。最後に、そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて明かした者、またこれらのことを書いた者はその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。当時ヨハネが生きているうちにイエス様が再び戻って来られるという噂が広まっていました。ヨハネはこの時およそ90歳だったと言われています。もうそろそろイエス様が戻って来られるな、もう90歳だもん、わあもうすぐそこだ、そのような噂が広まってみんな期待を持っていたわけなんですけれども、それでヨハネはここでそのことを訂正していってるわけですね。その弟子がペテロが死なないと言ったのではなく、私の来るまで彼が生きながらの私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言っただけなんだということを、彼はここで最後に訂正してペンを置いているわけです。ヨハネはイエス様が行われた奇跡をすべて書いたわけではありません。そしてそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることはできまいと言いました。イエス様は2000年前に神が人となって来られた方です。父なる神と等しいお方です。神の御子キリストです。その教えを聞けばはっきりと分かります。そして行われた奇跡を見ればはっきりとその方が主であること、キリストであることを分かります。ヨハネがこの福音書を書いた目的は、私たちがそのことを信じるため、そして信じて永遠の命を持つためなんです。あなたは永遠の命を持っているでしょうか。私たちは今神の言葉を聞いて肉体の命は持っています。肉体の命は80年90年なんです。肉体の命だけでは永遠の命、永遠に生きることはできません。永遠の命は永遠の命そのものである神ご自身、神が人となって来られたお方イエス・キリストをあなたの心の内に持つことなんです。この方を持つことがあなたが永遠に生きるただ一つの方法なんです。あなたは永遠の命を持っているでしょうか。イエス・キリストを信じたでしょうか。はい、私は信じています。それならばあなたはすでに永遠の命をもういただいています。まだの方どうぞ今日今あなたもイエス・キリストを信じてください。あなたも永遠の命が神の憐れみ恵みによって与えられます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることのないお方なんです。永遠の神なんです。私たちを愛し私たちに神の愛を示すために天から降りてこられ、十字架においてはっきりと私たちに神の愛を示してくださいました。このキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。生きているということはいろんな苦難困難問題がつきまといます。 自分自身の問題、家族の問題、仕事物の問題、経済的な問題、親の問題、老後の問題、介護の問題、いろんな問題がつきまといますけれども、しかしそれはしばらくの間だけであって、私たちはすでに永遠の命をいただいているんです。その方がもうすぐ戻って来られます。私たちはいつもこの方に信頼して、そしてこの方を愛し、この方に従ってまいりましょう。そしてあなたの人生を通して神の栄光がますます表されますようにお祈りいたします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人子を使わせてくださりありがとうございます。永遠の命がすでに私たちの内側に与えられて感謝します。イエス様、あなたご自身が永遠の命です。どうぞその命が私たちの内側に豊かにあふれて、そして周りの人たちにその命が流されていきますように。どうぞ私たちをあなたが清めて御霊に満たし、私たちを通してあなたのこの福音が多くの人たちに伝えられて、多くの人たちがキリストのもとに立ち返って神の栄光が表されますようにお願いします。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。